ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます。今週はスペシャルプレゼント企画を行っています。助っ人パーソナリティとスペシャルコメンテーターの本をセットにしてプレゼントしています。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。宛先は zoom@1242.com。 そして番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでチェックしてください。翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは番組のホームページかツイッターをチェックしてください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
考えてみれば大冒険中の人に随分気軽に電話してますよねこの番組ね。4月21日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサー吉田久典です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断中のチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、はい、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は日本放送吉田久典アナウンサーです。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日はスペシャルコメンテーター、こちらの方です。
どうも、橋本徹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
橋本さんね、今の大阪の梅田にあります日本放送の関西支社からのリモートでのご出演ということなんですが、もうオープニングからエンディングまでいてくださるということですので、
はい、お願いします。
長い時間ですがお願いいたします。
だけど辛坊さん、あれですね、なんか、太平洋上でも結局仕事してるんですねだってこれ辛坊さんね、最後ね、出航する前に僕の番組に来てくれて、これはもう仕事全部やめたいから、うん、太平洋出るんだって言っておきながら、ね、結局喋り倒してるじゃないですか
結構ね、喋りたがってる雰囲気もねちょっと取れるんですよ ね。
いや、あとね、やっぱりすごいのが、ほら、普通こんな状況で番組を持ちながら、途中で掘り出した形で自分の趣味に出ていってるのに、普通だったらもう番組からもう何ですか、お払い箱というか追放になるのにみんな待ってるって何なんですかね、これね、本当ね。
ですよね。
あの辛坊さんのあのおやすさんは分かってんですかね、この状況ね、本当ね。
どうなんですかね。
ただ日本放送も、シャー総出で面白がってる感じがちょっとありまして、
そういう感じも。
そこにね、面白がらせてもらってるなという。
どっかで沈んでくれないかなってみんな思ってます
ね。いやいやいやいや、今回はちょっとそれはね。
しかも船も相当ちゃんとした船で出ていらっしゃって、あの橋本さんは辛坊さんの船お乗りになったことが。
え、ありますよ。あの、はい、2泊3日でね、瀬戸内、あの大阪から大分まで行きました。
あ、そのくらいだと楽しいでしょうね。
あのね、本当瀬戸内はね、すごいもう波もないし、ね、まあ、それでもね、これ大変だなと思って、あのその時には1日目はね、松井一郎さんも一緒に乗ったんですよ。で、松井さんはもう1日でもうダウンして、あの、まあ、戻っていきましたけど、
揺れですかね、
揺れちゃうからね、はい、うん、あ、そういえば、あの橋本さんに伝言がありました。
ええ、
月曜日の助っ人パーソナリティが立川志らくさんなんですが、あのグッドラックが終わって翌週からもうすぐにあの裏番組の目覚まし8に出演されていたことを、なんかかなりあのおっしゃってました。
まあ、あの僕らはやっぱりほら、 日雇い労働者みたいなもんで、その日その日の仕事なのでね、仕事がなくなってまた次呼ばれれば行くというか、だって志らくさんが出てるあの昼帯全然呼んでくれないですから、だからフジテレビの方の目覚ましに行くしかないんでね、もう
呼ばれたところにはありがたいですよね。でも私たちもね、こうやってずっと いてくださるっていうのは、
今日はね、今日は初めから最後まで、
そのことはもうこちらこそ、
でもね、できたらこう月曜日に志らくさんのところにもまたご登場いただければいいんじゃないかと。
そうそう、実はね、志らくさんとの番組のグッドラックって、いや、だんだんだからみんな雰囲気良くなってきたんですよ、だから一緒にね、出演してた神田愛花さんがね、年明け早々になんかすごいいい雰囲気になってきて、なんかチーム一致団結になって、きましたよねって言ったその翌週ぐらいに打ち切りが決まってね本当にだんだんいい感じになってきたから、また志らくさんとちょっとやりたいなと思うんですけどもね。
ぜひじゃあちょっと月曜日もご検討ください
、はい。
ま、今日はですね、辛坊さんとまた電話をつないだりしていきたいんですが、現在辛坊さんは福島県いわき市沖の東の海上900キロ付近にいる。ですから、東京からはだいたい1000キロメートル離れたところにね、いるそうなので、ご時代にはちょっと橋本さんとトークもしていただきたいと思いますので。
だけどね、本当ね、1000キロって、いや、これ僕が大阪から大分まで行ったの何百キロだろう、3、400キロあるかな、まあでもそれでもね、ヨットでこれ行くのは自転車航空ぐらいのスピードらしいんですけど、それでアメリカまで行くってやっぱりどっか頭おかしいですよね、辛坊さんね。だから普通の人じゃできないですね、こういうのね、前々からおかしいなと思ってたんだけど、本当におかしいなと思っても
まあでもこれをね、全うしないと自分の人生終わらないみたいなことをおっしゃってましたから ね、
ね、執念ですね、これね。
そうです、そうです、そこまでの意気込みがねありましたんでね、温かく見守っていきましょう、
はい。
さあでは株と為替いきますか、はい、はい。今日の株と為替値動きをお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅続落となりました。昨日と比べまして591円83銭安い 28,508 円55銭で取引を終えました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからない中、投資家が運用リスクを避ける姿勢を強め、下げ幅一時600円を超えました。で、為替の方は現在1ドル108円5銭付近で取引されています。昨日と比べますと15銭ほど円高になっています。さあ、今週のズームそこまで言うかは、コロナにワクチン、米中、そして辛坊治郎の行方までどこまで進むかと題しまして、気になるあのニュースがどこまで進むのか、進んだのか、専門家を招いて解説をしてもらっています。この後4時台には橋本徹さんに、大阪府の3度目の緊急事態宣言の要請のニュースから、日本のコロナ対応はどこまで進むのか、進まないのか、解説していただきます。で、5時台にはこれ吉田アナウンサーがぜひこのテーマでっていうことでね。
あ、そうなんです、この4月からニュース番組担当させていただいて、コメンテーターの方、そして自分もコメントをしなきゃいけないってなって、ニュースのその記事そのものはものすごく役に立つじゃないですか、事実そのものですから。でもそこに対するコメントってどんな意味があるんだろうっていう、結構こう根っこのところの質問、疑問が湧いちゃったので、多分今行政のトップも経験されて、で、こうニュースコメンテーターとしても各メディアに出ていらっしゃる最強のコメンテーターがいらっしゃるのであれば、
そうですよ、
そのご当人に今日聞いてみたいと思って。
もう今日はぶつけがいがありますよ。
もう吉田さんの言葉のね、端々からね、コメンテーターなんかいらねえだろっていうのがね、すごい伝わってくるんで、ビンビンと、またこれは5時からしっかりと議論したいと思います。
激論してください、
は
い、
これぐらい本当のこと言っていいんですね、わかりました、はい、
よろしくお願いいたします、はい。でね、さらに5時台のオープニングは生存確認テレフォン5時の辛坊です、お送りします。もう電話がつながればですけれども、橋本とトールさんと辛坊治郎さんの議論がね、この陸から海へということで展開されます
ので、なんかせっかくだからなんか大事件起きてほしいですね、辛坊さんので、ね、なんかね、だからひっくり返ったとかね、
プチトラブルがあるといいですよね。
なんかそうそう、なんかやっぱプチ、僕は大トラブル期待してるけどね、なんかサメに追われてるとか、なんかなんか欲しいですね、それね、
なんか欲しいです
ね、なんか欲しい、だから、なんか欲しいから事前にちょっと連絡して、もうほら映像がないから適当になんか言ってとか言っといてくださいよ、
もっといて てくれっていうのね言いたい感じもしますが、ラジオの前のあなたからね、ご意見お待ちしておりますので、そのあたりもどうお考えなのか、また辛坊さんへのエールでも結構ですのでね、お寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週はスペシャルプレゼントございます。毎日日替わりで出演者の方の本をプレゼントしています。で、まず昨日の本の当選者の発表をね、させていただきましょう。
はい、
昨日の助っ人パーソナリティ増田岡田の増田秀彦さんだったんですが、
はい、
増田さんはね、推薦本をね、ご提案してくださったんですね。
推薦本ですね。
はい、推薦本、増田さんが今一番読みたい本ということで、青山繁晴さんの著書、今救国超経済外交の戦闘力、それから昨日のゲストの関平さんの著書、中国5000年の虚言史、なぜ中国人は嘘をつかずにいられないのかという本をセットにしてプレゼントということで、当選者を発表いたします。
本のタイトルは強いですね。
かなりストロングですけれども、はい、所沢市にお住まいの匠さん、茅ヶ崎市のひろゆきさん、昭島市ののりゆきさんです。おめでとうございます。で、今日もプレゼントございます。今日はですね、スペシャルコメンテーターが橋本徹さんということで、はい、橋本さんのご著書の中からですね、はい、橋本徹さんと堀江貴文さんが書かれております、はい、徳間書店から出版された教著です。生き方革命、未知なる新時代の攻略法、こちら読みましたか。
はい、あの終わりにの部分、橋本徹さんが書かれてるんですけど、堀江貴文という人物には前々から興味を持っていたと書いてあるんですけど、
書いてありましたね。
その後2行後にですね、選挙にも出馬、さらに日本放送を買収しようとしって書かれてるんですよこの本をプレゼントします今日は。
これ日本放送ではあれじゃないの、堀江貴文っていうワードは使っちゃいけないんじゃないの。
あまり私もそうですね、使ったことなかったですね。
なんかね、堀江もどっかで言ってたんだけど、あのいろんな番組に呼ばれるんだけど、フジテレビと日本放送には呼ばれないっていうふうに言ってたから、多分あの件あってから、これ初出演なんじゃないですか、この今名前呼ばれたの。
名前が出たのもそうかもしれませんが、僕は日本放送以外の仕事ですが、共演したことが一度あります、
うん、おー、はい、これレアですよ。さ、それからもう一つね、はい、今日の日本放送吉田久則アナウンサーが書いてます、アスコムから出版されている元コミュ障アナウンサーが提案した、考案したですね、考案した会話がしんどい人のための話し方聞き方の教科書、これ売れてるそうですね、こちらもね。
はい、ありがたいことに去年の8月に出して現在4釣りまで来ておりますが、はい、基本的にはオタクなので、人と話すの苦手なのに、アナウンサーという人と喋んなきゃいけない仕事に就いたんで、うん、いろいろ考えましたという、誰にでもできる会話術の本です。
吉田さんそうだったの？コミュニケーション取るのが苦手だったんですか？
もうずっと一人で部屋にいて漫画読んでアニメ見てゲームやってたいんです本当は
それで今の仕事やってんの
そうなんです、結果的にそうなってしまいました。人生とは、ややこしいもんですね。
はい、
いやだから僕もそういう偶然のね、積み重ねで、結局人生ってそんなもんだろうっていうのが、さっきの生き方革命で、うん、僕のパート部分はそういう、はい、柱で論じてるんですよ。まあ人生ってそんなもんだもんね。なんかこう偶然がなんか積み重なって、自転車を漕いでるうちになんかこう前を進んでるようなね、うん、
予定通りに行かなくて当たり前っていう時代に、特に皆さんにとってもなってるからっていう5本だったんです、はい、
ぜひお読みいただきたい2冊です。で、今日の申し込みの受付、本日の深夜0時までになります。ですからラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で、今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行います。メールのご応募は zoom@1242.com、 番組のホームページには応募の特設フォームもございますので、チェックしてください。お待ちしています。日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、
辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、水曜日は私、日本放送アナウンサー吉田久典と増山アナウンサー、はい、そして今日はスペシャルコメンテーター、今大阪にいらっしゃいます元大阪市長の橋本徹さんと3人でこの後5時半までお送りしてまいります。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では昨日から今日にかけてのニュースをご紹介するズームフラッシュです。 韓国でいわゆる元慰安婦の女性らが日本政府を相手取り損害賠償を求めた裁判で、今日韓国の裁判所は原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。今年の1月に確定した別の裁判の判決と逆の判断が示された形です。5月1日2日に予定されていた全国各地でマスクをつけずに屋外でピクニックを楽しむ全国同時ノーマスクピクニックデーについて、主催者は昨日全面中止を発表しました。自民党の二階幹事長が東京オリンピック・パラリンピックの開催をめぐり、誰が見ても無理だと判断する状況になればやめるのが当然だと発言したことについて、丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣は昨日の閣議後の会見で、ある意味当たり前のことだとの見解を示しました。東京オリンピックの観客の入場制限について大会組織委員会は6月に結論を先送りする検討に入りました。今月末に開く予定の組織委員会、東京都、政府、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会との5者協議で提案する予定です。菅総理大臣は日米首脳会談後の共同記者会見で、外国人記者から公衆衛生の専門家からオリンピックの開催の準備ができていないとの指摘がある、開催するのは無責任ではないかとの質問に答えなかったことについて、昨日の衆議院本会議でバイデン大統領への質問のみと認識してしまい、結果として回答漏れがあったと釈明しました。新型コロナのワクチンについて、政府がファイザー社との間で合意した追加の供給量が5000万回分になることが明らかになりました。ファイザーからはすでに契約している分と合わせて9月末までに合わせて1億9400万回分の供給を受けることになります。
今日はスペシャルコメンテーター橋本徹さん、一番気になる大阪の状況については後ほどたくさんお時間を取ってしっかりお伺いしたいと思いますが、まずは今日のニュースについてなんですけど、すみません、橋本さんやはりもともと法律家としてキャリアをお持ちだったと思うんですけど、
はい、
この韓国の元慰安婦の女性らがこう損害賠償を求めた裁判、前と全く違う判決がこれ出たわけですよね、うん、これについては、はい、
今回の判決の方がもう国際法に合致してるわけですよ、
はい、
要はね、外国の政府を訴えるってことは原則できないんですね、
はい、
だから日本の例えば国内の裁判所で日本人がアメリカの政府を訴えるとか、うん、韓国の政府でもいいし、とにかくこの国民が自分のところの自分の国内の裁判所を使って外国の政府を訴えることができないというのは、これ主権免除といってね、
はい、
政府は国家主権を持ってるわけですから、それを他国の裁判所で勝手に訴えるのはできないって、これはもう国際法の大原則なんですけど、うん、韓国はこの大原則を破って前の裁判では日本政府を任したんですよね。韓国の裁判所で日本政府を敗訴に追い込んだんですよね。でこれはもう国際法でも完全に違反じゃないかって話だったんですけども、案の定というか今回こういう形で裁判官の構成が変わった段階で、やっぱり日本政府を訴えることはできない、日本政府の財産を差し押さえることはできない、これは主権侵害に当たるんだということで大原則に戻ったと。だから韓国のちょっとこの慰安婦訴訟っていうものが揺れ動いてることは間違いないです。ただ注意しなきゃいけないのは、外国政府を訴えることはできないけれども、その外国の企業を訴えることは十分できるので、これ慰安婦訴訟は日本政府を訴えてるだけじゃなくて、日本の韓国の中の日本企業も訴えてるんですね。で日本企業負けてるんですよ。だからこの判決をもって日本企業の資産をこれから売却するっていう手続きに入ってきたときには、これは日本はやっぱりそれを食い止めるように猛抗議はしなきゃいけないですね。日本政府をこう訴えたり日本政府の財産を差し押さえるってのはこれは当然ダメなんだけども、韓国の中にある日本企業を訴えたり日本企業の財産を抑えるってことは一応法律上可能なんで、これをなんとか阻止するような日本のアクションというものは必要になりますわね。
これ抗議以外のことはできないんですか？
僕はね、ずっと前に前から言ってるのは、韓国がこういうことやってくるんだったら、だって韓国の国内の韓国の裁判所だから、ある意味これは韓国の意思でこういうことができるわけですよ。それだったら対抗策として日本の国内においても、 韓国のその企業の財産を差し押さえに行くようなね、何かそういう対抗策っていうものは必要なんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、現実にはこれ法律上なかなか難しいっていうことなんですけど、まあそこで知恵絞るのがある意味官僚というかね、専門家の知恵だから、まあやられたらやり返すっていうことでやるしか国際社会乗り切っていく方法ないですよね。だから向こうが日本企業の財産を差し押さえてくるっていうんだったら、こっちも韓国企業に何か理屈をつけて韓国企業の財産をまあ差し押さえをしてチャラにするっていうことしか、僕はそれしか考えられないですけどね。ただね、これね、慰安婦問題についてはいろんな意見あるところなんですけど、日本人の感覚で一つ足りないのがね、戦争被害に関して日本国民っていうのは国から賠償をこうもらうっていうことをなんかあんまりみんなそういう意識ないんですよ、
はい、
戦争被害に関してはもうこれみんなが我慢する問題じゃないかっていうことでみんな我慢しちゃってるんですね。で、日本の政府も日本の裁判所もそういう考え方で、例えば空襲とかそういうところで一般のね民間人がものすごい被害を受けてるけれども、これ何の賠償もないんですよ。軍人には賠償があるんですけどもね、恩給とかがあって軍人にはきちんとした手当はあるんだけど、一般国民には何の賠償もないんです。で、これ世界見るとね、みんな戦争被害についてはきちっと国が賠償するんですよ。やってるんですよね、どこの国でも。で、韓国の考え方からすれば、韓国民からすると、いわゆる慰安婦問題とかこういうことはある意味戦争、まあ戦争じゃないんだけれども、戦時のその被害、日本と韓国は戦争していないから戦争ではないんだけれども、戦時中の被害ということでしっかりこれは保障を国民は受けるのが当たり前だと。で、当然韓国政府はこれ不十分だったと。で、僕らの考え方からすれば、いやそれは韓国政府がやればいいじゃないかということなんだけども、まあ日韓というものはね、第二次世界大戦までは日韓併合である意味日本の国ということにもなってたわけだから、韓国民からすればそれは戦時被害というものは政府が保障すべきだ、そして日韓併合ということもあるんだったら日本政府というものも保障の責任者じゃないかっていうのが韓国民の考え方。僕らはそれは否定はしていかなきゃいけないんだけれども、根本的なそこの何が原因かというと、戦争被害、戦時被害についてこの政府が保障するかどうか、で日本人はそれは我慢しなきゃいけないっていうのが染みついちゃってるから、どうもこの辺の感覚が理解しにくいところがあると思うんですよね。
普通の日本国民からすると二重に納得いかないですよね、うんうん、海外に責任、うん、なんか言われるのも変だし、自分たちは我慢してるのに、
そう
2段階で納得いかないから、うん、なんかこのニュースすごくうんっていう気持ちに、
だけど僕は戦時被害とか戦争被害についてはきちっと国民は保障を受けるべきだと思います。今大空襲について、これ空襲の被害についてはなんとか保障しようということで国会議員がいろいろ法律を作ろうとしても十何年もかかってるのかな、それでもまだ動かない、50万円の保障を出すだけでも動かないんですよ。僕はやっぱりこれはね、空襲受けた人たちに対して一定のね、その保障するっていうのは当然だと思うんですけどね。そうじゃないとこれからいろんなことでね、もし仮に戦時被害が生じたときに国民これ何の保証もない中でこんなの我慢できるのかっていうところありますよね。
政府に対する未来の抑止力にもなるんですか、これ。
そうそう、
戦争しなくなるっていう、
その通り、
簡単にはしなくなるってことですよね。
だからイギリスに先進国なんていうのはそれだけの莫大な保証しなきゃいけないから、そこが歯止めになるわけですよね、うんうん、日本にはそれがないというところなんですよ、
うん。ちょっとばあちゃんの遺言を調べてみたいかもしれないです。うちのばあちゃんは何も言わずに亡くなってると思うんですけどね、空襲の、
本当、
空襲にはあってますけど、ね、
だから何にもあれでしょ、はい、保証受けてないでしょ、
何にも受けてないです、ね、
あともう一つね、ごめんなさい、ちょっと一つ気になったニュースが、
はい、
辛坊さんがいないとものすごい進行スムーズです ね、 これね。いやだってね、僕前来た時ね、はい、ここのコーナーに行くまでに1時間半ぐらいかかったんだから。ここに入るまでに雑談、なんだっけな、鬼滅の刃かなんかの話をずーっと1時間やってる。俺ニュースで呼ばれてんじゃないのって、最後ギリギリでね、増山さんがやっぱこれ言わなきゃって言って最後20分前ぐらいに言ったんじゃない、やっぱ辛坊さんいない方がいいねこれね。
じゃあ30秒でオリンピックのお話だけ一言いただいてもいいですか。
30秒で、
はい、
オリンピックはね、基準をやっぱりやるやらない、それから観客入れるかどうかっていう基準を作って判断をするっていうね、法治国家の原則をね、これ貫かないととんでもないことになるというのは、今何の目安も基準もないまま、様子をずっと伺いながら最後感覚で判断しようとしてるっていうのはすごい伝わってくるから、これじゃあ国民みんな損を受ける人たちも特に代表の選手なんか納得いかないですよ、これ中止になったら。 やっぱりこういう基準でこうなったらやる、やらないの基準を決めて、こうだからやらないんですよってことになれば、僕はある意味選手団も納得すると思うんですけどもね。
以上ズームフラッシュでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月21日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久典と
日本放送の増山さやか、そして日本放送関西支社にいらっしゃいます元大阪市長の橋本徹さんとお送りしています。橋本さん、エンディングまでどうぞよろしくお願いいたします。ここでご意見ご紹介いたします。
メールですね、
メールですね、はい、新宿区のマーヤさん、43歳の方。橋本さん、
はい、
先週の放送で吉田アナウンサーが、うん、橋本さんについてどんなイメージを持っているかという質問で、うん、怖そうって言っていましたよ。実際に今日話してどう思ったかも気になります。確かにね、吉田アナウンサーが橋本さんのこと印象どんなふうに持ってますっていう質問があったんですよね、
はい、
怖そうって言ってました。
いや、あのね、いや、そうですか。いや、僕はだからね、あの、言われた相手には言い返すんですよ。で、そのしかもそれバカにされたりとかはい、はい、先に喧嘩を売られた場合には100倍返しでやる方針にしてますけど、あとは普通ですけどもね。
どうですか、う
ん、まあ、僕一切喧嘩を人とするつもりないんですね、そもそもは。で、黒助さんという方が、ごぼうさん、ゲストをほったらかしにはしてないけどおっかなびっくりだねって言われてて、
なんかね、そんな印象を持ちました。オープニングおっかなびっくりだなって。
そうなんですか。
そうですね、やっぱり主張がはっきりされてますよねっていうのはすごい思いますから。
でもね、僕はこの3人はものすごい居心地いいですね、辛坊さんがいない方が。とにかくなんか、あ、これがラジオなんだって。僕ほらラジオ、ほら辛坊さんの番組が初めてだったんですけども、はいはい、いや、もう全然なんか感覚違う。だって辛坊さんがいる時には何なんだろう、もうむちゃくちゃ感がすごいじゃないですか。
で、橋本さんが時間を読んでくださって、ちょっとあの辛坊さんを制してくれたりとかね、してくださるんですよね。
これがラジオですよね。なんか初めてラジオを経験したって感じがします。
ただ僕もあの人から聞いてるときは、あのこう、僕ラジオってファミレスの隣の席ぐらいの感じっていうふうに思ってるんですけど、聞いてる感じ、そうすると隣の席で何やったら一番面白いかって言ったら、もうマジで口喧嘩しててほしいんですよね。いや、そうなんですよ。だから実は辛坊さんすごく正しいなと思うんですけど。
なるほどね、
あの、それで言うと、あの、まあ、僕おっかなびっくりなのは確かなんですけど、どう考えても橋本さんって今までいろんな人と喧嘩をしてきていらっしゃるイメージなんです。それはあの、こうコメンテーターとしてもそうですし、それこそ行政の長とかやっていらっしゃる時は相当いろんな人と軋轢はあったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりですよね。
いっぱいありましたよ。でもそれは、はい、もうこれはもう 100% 僕は自信を持って言えるのは、まずは相手の方から、あの、普通の批判だったら僕は全然それを受けるんですけども、お前は勉強してないとか、アホだとかボケだとかで、なんだっけな、道頓堀のドブのドブと同じだとかね、そういうことを学者が言ってくるんですよ。
学者が言うんです、
学者が言ってくるわけ。で、そういうのにはもうわーって言ってますけどもね。
そのわーが、あの、具体的にはどんなこと言ってきたんですか。
わーって僕、
はい、
ね、例えばこの間、ついこの間はね、気持ち悪い男だって言われたから、はあ、その言った相手に、はい、いや、あんたのとこは鏡がないのかって言って、お前の方がもう日本一気持ち悪いって言って、っ
あの、小学生の男の子同士の喧嘩みたいな雰囲気もしますけど。
そうそう、で、日本一気持ち悪い男に気持ち悪いと言われたら、これ光栄じゃないですか。だって日本一 気持ち悪い男から気持ち悪いってことは、これはマイナスとマイナスでものすごいプラスになるわけでね。ものすごい、あの、立派な人から気持ち悪いとか、例えば福山雅治さんとかね、竹野内豊さんとか、ああいう人たちにもし気持ち悪いって言われたら結構ショックだけど、いや、これが百田直樹さんとかに言われたら全然平気だからね。いや、百田直樹さんに言われたんですよ。だから、いや、あんたのところには鏡ないのかって、いっぺん自分で見てみろって言って、あの、ツイッターで言い返したんですけどね。
喧嘩は別に法律とかじゃないんですね、この場合はね。
そういう感じですよね。
であとただ早川直樹さんとそういうふうにおっしゃっ てもちゃんとさん付けにはなってるんだなっていうふうに思いましたけど
あでも今もうギリギリちょっと僕もやっぱり番組考えたかな、本当は早川のジジイとか言ってるけどね、
う
ん、ちょっと日本放送を考えてさんって言いましたけど本当は百田って言いたいけどね、
ちょっとだんだんあのこういう感じが出てくるかもしれないです ね、 ですね、後半はね、はいはい、でさっきも話に出ましたその辛坊さんですけれども、一応プチ情報を伝えておきますと、昨日の電話では、辛坊さんはですね、海の上で初めてあのお料理をして目玉焼き2つと玉ねぎの炒め物を食べたというふうにおっしゃってましたんで、今日はどんな感じかっていうのもね、橋本さんいろいろと後ほど伺ってくださいね。
ね、だからなんかちょっと記事を、まあ、ネットニュースなんか追ってたら、あれでしょ、灯油かなんか、
そうなんですよ、
ばらまいちゃってということでね、
船でこぼしちゃってしばらく
火つけられないと、いやそれ本当危ないからね、うん、だけど危ない、だから 本気の危ないのは嫌だけど、うん、あの命に関わらないぐらいなちょっとピンチは見てみたいな、なんかこう海にちょっと沈んじゃって、まあ一応這い上がれるんだけど、あの這い上がれるんだけど海に落ちちゃいましたとか、なんかないかな、そういうのね、
なんか刺激を求めてしまいますよね、
どう
しても
。まだ2週間ですけどね、
まだね、
まだ先はずいぶん長いですから、
そういうことですよ、はい、エールも送りましょう、はい、さあラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のスペシャルプレゼント、出演者の方の本、え今日水曜日は橋本徹さん、堀江貴文さんの生き方革命未知なる新時代の攻略法で、吉田アナウンサーの、
はい、あの元コミュ障アナウンサーが考案した会話がしんどい人のための話し方聞き方の教科書という本、
はいはい、こちら2冊セットにして3人の方にプレゼントいたします。今日の申し込みの受付深夜0時まで、本日の深夜0時までですね、お待ちしておりますので、ラジコのタイムフリーですとかポッドキャストでお聞きの方もぜひ参加してご応募ください。今日の分の当選者明日のオープニングで発表します。メールは zoom@1242.com、 番組のホームページに応募の特設フォームもありますのでチェックしてください。ご応募お待ちしています。日本放送ズームそこまで言うか、
辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で、毎週水曜日は日本放送吉田久典と
松山さやかです。
はい、そして今日はスペシャルコメンテーター元大阪市長の橋本徹さんと3人でこの後5時半までお送りしていきます。
さあではこの時間特集するニュースはこちらになります。大阪府正式に緊急事態宣言を要請。大阪府は昨日緊急事態宣言の発出を正式に政府に要請しました。大阪府の吉村知事は宣言の期間については3週間から1ヶ月が適切との認識を示しています。
これリスナーの皆さんもそうだと思いますが、この話について今一番お話聞きたいコメンテーターは橋本徹さんだと思うんですが、
まあ、僕の意見は多分ちょっと少数説だからね。
そうなんですか。
うん、多分僕が話しててもリスナーの方はいやいやいやお前それ違うだろうっていうような感覚になると思いますよ、これから喋ることで。
じゃあちょっとあのこの話について、まあ、もう各行政の、ね、あのこう担当者の方がいろんなことをこう言ってるんですけど、これどこまで言っても僕これトロッコ問題だなって思うんですよ、
うん、
あのこうトロッコ問題ってもう暴走しているトロッコがあって、自分がこう切り替え機のところにいたら、何にもしなかったらそのままだと、例えばじゃあ100人が亡くなってしまうと、だけど自分でそこのトロッコの切り替え機のスイッチを押せば、犠牲者は100人よりは減るけれどもやっぱりまだ犠牲者は出るぞっていう問題をどうしたらいいのかっていう、あの問題なんですよ、コロナ対策って。確かにこのまま何にもしないでやったら経済はあのこうなんですか、なんとか回るかもしれないけど、実際に病気で亡くなる、コロナで亡くなる方は間違いなく増えてしまう。でそこでこう切り替えた場合、あの経済のことで今度亡くなったり困ったりする方が出るのは確かだけど、今までのところ、この例えばこう緊急事態宣言を出したら、人の流れが少なくなるので、こうコロナで亡くなる方の数は減るっていう、うんうん、これもう一体どっちが正解だなんてどこの誰にも言えないと思うんで、そういう時に行政の担当者だったことがあるあの橋本さんはどういう思考になるんですか。
これね、今吉田さんさ、もう本当に事の本質をついてくれたんだけど、この対応策の決定って誰も正解分かんないんですよ。 だから吉村さんが緊急事態宣言を解除したことね、2月の末に解除して、で3月の1日ぐらいから大阪、普通じゃないんだけども緊急事態宣言解除になって、でこれが今ものすごい批判を受けてるわけ、そのことによって感染者数がこうやって増えたじゃないかと、吉村は判断間違ってるっていうことでものすごい批判を受けてるんだけど、いやあの時にね、2月の末日に確かに、吉村さんの言い方もねちょっと問題だったのは、その間違ってたんじゃないかってことを言われたら、これ僕気持ちすごいわかる、こんだけやってんだから、こんだけ悩みながらやってんだから、これは間違いじゃないっていう自分のもうそう信じたいっていう思いがすごいあるから、間違いじゃなかった、あれは間違いだとは思っていないっていうことで言うんだけど、やっぱり間違ってた可能性もあるわけね、だって何が正解か分かんないわけだから、
はい、
だから可能性、間違ってた可能性は認めた上で、でもあの当時誰も正解が分からない中でこういう判断しかできなかったんです、これ仕方ないでしょっていうような僕言い方だと思うんですよ。でその時のね判断の仕方として、さっきのオリンピック問題で言ったんだけども、正解が分からないものについて判断しようと思えば、これはまずその基準、指標、目安、これを事前にきちんと決めて、でこの指標、基準、目安に照らし合わせたらどうなるのかということを、反対意見の人も入れたオープンな議論で、みんなで激烈な議論をして、最後決定権者が決めるっていう、要は絶対的な正解なんてもう分かんないわけだから、そのプロセスを重視しようっていうのが僕の持論で、で大阪府知事、大阪市長の時にはずっとそういう姿勢でやってきました。で今の僕、今民間人になっていろいろ講演会でね、喋る方の講演会で呼ばれる時のテーマがまさにこれなんです。正解がわからない物事についてどう判断すべきだっていうことで、だから基準を立てて反対の意見の人も入れ込んだオープンな議論で、議論をした上でもう最後は照らし合わせて決定権者が決めると、でそういうオープンなプロセスで決めたものに関しては、後の結果が悪い結果になったとしても、これはある意味もう責められないと。だからさっきのトロッコ問題と一緒ですよ。だからあるトロッコ切り替えの時に、その当時は放置するかレバーを引くかどっちかしかないわけですよ。でそれどっちかやっても悪い結果は必ず一部は出るわけでね、そのことを後から批判するのはやっぱりよろしくないんじゃないのっていうのが僕の考え方なんです。ただトロッコのそのレバーを引くときに感覚でやったらダメなんで、その時に事前に基準を決めておく。例えばこれはもう命にね、数は関係ないんだっていう考え方もあるかも分かんないけど、でも事前に基準をちゃんとみんなで決めて、いややっぱり、死者数は少ない方にするんだと。だから100人死ぬのか10人死ぬのかだったら10人死ぬ方を選ぶ、これは事前に基準を決めておくとかね、それから高齢者、それから若い人、この場合の割合をどうするのか、こういうことを事前に決めておいて、でいざそのレバーを引くときにその基準に照らし合わせてレバーを引くかそのままにするのか、そういうことをまた反対の意見、自分一人の人間が決めるんじゃなくて、反対意見を持った人間とも議論をしながら最後レバーを引くのかそのままにするのかということで決めたんであればね、もうそれは仕方がないというふうに思う、そう考えないと誰も重大な決断下せないですよ。だからそういう意味では僕は吉村さんはその手順は踏んでた、ただ実際に感染者がものすごい増えたっていうことがあるから、判断が間違ってた可能性はあるかもわからないというところまでは認めてもいいんじゃないかなと思うんだけど、ただやっぱりあそこまでもう連日やってる中で、あらこんちくしょうっていう思いがあると思うから間違ってないっていうことでずっと言い続けてるんだと思うんですけどね。
ここでもう一個いいですか。あのトロッコ問題に結構重要なポイントはもう一個あって、あのいつかトロッコはその通過点を通り過ぎちゃうんですよ。あの今のお話だとこう議論を全員がもう俺は言いたいことは全部言い尽くした、もうあとはあの決定権者に全部任せられるっていう気持ちになるところまで全部の意見言えればいいですけど、必ずどこかのポイントで通り過ぎちゃうんですよ。もうトロッコだったら切り替えポイントよりも先にしまって行ってしまったらもうできないわけで、例えばじゃあちょっとこの話とは違いますけど、東京オリンピックやるかやらないかっていうのを3ヶ月間議論しようと思ったら絶対できちゃうじゃないですか。だけどその時ってもう開幕の日を過ぎちゃってるわけですよね。じゃあそれで、あのこう必ず時間限定の中で議論を尽くすことなんて人間できるんだろうかっていう疑問が残るんですけど、
それ吉田さんさ、僕の講演会聞いてくれたのそれ？
え、いや全然ないです。
いや、はい、僕ねそれ講演会で言ってるのは、この判断する時のもう一つの重要なポイントは、 判断する期限をもう絶対的に決めるっていうところなんですよ。それは議論を尽くしたかどうか、これはね、あの後でコメンテーター論になると思うんだけど、例えば新聞の論説委員とかいろんな解説委員とか特に学者とかは議論することが仕事だから期限関係ないわけ。だからもう延々議論してれば彼らは仕事になるから、延々もう無期限の議論なわけ。だから僕らなんかが、僕がなんか決断をすると必ずこういうことを言ってくるコメンテーターがもうたくさんいる。拙速な判断はやめろと。いや拙速ってね、ほんならどこの段階で判断するんだと。今言ったようにトロッコが通り過ぎてしまったのも遅いわけですよ。だから常にこの実務をやってる、まあ、僕は政治家をやってたし、まあ、弁護士でもあるし、この実務をやってる人間っていうのは期限を決めないとダメなわけです。で期限を決めるっていうことは場合によっては不十分な議論になってしまうかもわからない。でもそれは先に期限を決めてここまでですよっていう中で精一杯努力するっていうところで収めないと、これがコメンテーターとかになってくると、テレビなんかでね、もう朝の番組なんかでも一斉にこういろいろ批判してるあのコメンテーターなんかっていうのは、政治を批判してるコメンテーターはまだ早い、もっと議論しろ、もっとあの慎重に議論しろって。そしたらトロッコ本当に通り過ぎちゃうもん。だから期限を決めて、さっき言った指標を事前に決めておいて、で反対の意見も持った人を入れ込んだ中でのオープンな議論をして、その期限の時に必ず決め、もう決断下さなきゃいけない。だから僕オリンピック問題の時には3月下旬か、まあ、4月中ぐらいにはもう開催の可否、ないしは外国人観光客入れるのか、日本人観客もどうするのかっていうところを指標を決めた上で4月中に決めなきゃいけないってことをずっと言ってたんだけど、今日本政府がどうなってるかといったら、もうずるずる先延ばしで、でこのまんまもう今100日前ですよ、オリンピック。こんな100日前の気分じゃないでしょ。でも僕はできる限りやってほしいっていうのは僕の気持ちです。今までかかった費用とか、やっぱり選手のことを考えればもう人生かけたことなんだね。僕の立場はできる限りやってほしいとは思うんだけど、でもやっぱり指標に照らして期限を決めたら無理っていうような判断も出てくると思う。でもそれはさっき言ったように誰も正解がわからないようなこれテーマなんだから、指標を決めて期限を決めてみんなで十分議論を、その期限までにもう十分議論を尽くしたんであれば、期限に僕は下した判断というものはやっぱりそれはもう仕方がないというか、そこで納得せざるを得ないっていうのが僕の考え方なんですけどね。
オリンピックだともう7月に開幕するっていうふうに決めてるんで、3月中に決めて4月にはもう動き出そうっていうのは分かるんですけど、コロナって期限も何も分からないじゃないですか。これはどうやってその期限とか基準とかの正しさっていうのは決めるんですか。
これはね、でもコロナの問題はそのコロナ対策っていうのは社会経済活動を止めるのか再開するのかっていう話だから、はい、これはその時点時点でその指標に照らし合わせて、こういう状況だったら社会経済活動を再開する、制限する。だからここはあんまりコロナのこの緊急事態宣言を出すとかまん延防止等重点措置を出すっていうところはあんまり期限は関係ないですよね。これはその時の状況でその指標に照らし合わせればいいんで、でだから僕はね、吉村さんのこの判断というのは本当ね、誰も正解がわからない判断だから、ただじゃあメディアとかね、コメンテーターは政治を批判しちゃいけないのかって言ったらそうじゃなくて、健全なやっぱり批判をしなきゃいけない。その指標の立て方がおかしかったんじゃないか、ないしはその反対の意見の人も入れたその議論というものが不十分だったんじゃないか、こういう批判は僕はしっかりやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、後で振り返ってですよ、だってあの時2月の下旬の時に感染者数がここまで一気に増えるなんていうことを、まあ予想をする人はそれは増える、危ないということは簡単だからそういうことは言ってた人は中にはいるけどね、科学的な根拠を持って必ずこうなりますよって言い切れる人なんて誰もいなかったんですから。でたまたま今になってね、振り返ってみればこんだけ増えたじゃないか、でこの結果をもとにして遡ってあの当時の判断が間違ってたなんていうのは、これは僕はねやっちゃいけないと思う。だってあの2月の下旬の時には未来を予測、確実に予測できる人なんか誰もいない中で、そこで吉村さんは判断したわけですよ。で吉村さんはどういう判断をしたかというと、ステージ 1,2,3,4 と政府で決められてるその指標に基づいて、あの時には日本政府はステージ3になったら宣言を解除してもいいって言ってた。で専門家会議の方はステージ2だったのかな。で大阪の状況は感染者数はステージ2だった。 で病床使用率の方はステージ2に近いステージ3だった。これは政府の、その、考え方とか専門家会議の考え方によってもね、まあ、解除してもいいような感じだった。で吉村さんはじゃあ自分の判断だけでレバーを引いたのかって言ったらそうじゃなくて、ちゃんと大阪府の専門家会議で議論をして、で専門家が OK だと解除してもいいって言ったんです。で次に今度は吉村さん大阪府だけの判断じゃなくて政府の方にその大阪府の考え方を上げて、で今のこの感染症法、新型インフルエンザ等特別措置法の立て付けでは最終的に政府の専門家会議と政府が最終判断すると、このプロセスを踏んで宣言を解除したんですよ、うん、そしたらね感染者数が増えたことはやっぱりこれはもう有識問題だし判断が間違ってた可能性はあるかもわからないけども、ちゃんとプロセスを踏んでこういうふうにやってたんだったら、じゃああとどうしたらいいんだと。これをまたあっさんの本当に番組のあのモーニングショーの玉川徹さんがもう批判批判批判批判の嵐で、だから僕は玉川さんにはそれはいいけど結果が悪い状況を何とかしようという気持ちは分かるんだけど、プロセスをちゃんと批判しましょうよ、プロセスのどこが問題だったかをちゃんと指摘すべきじゃないですかっていうのが僕の持論なんですよね。
それがあの時の話ですよね。とりあえず前回の緊急事態宣言解除についてのお話だと思うんですけど、うん、今また緊急事態宣言の要請っていう話になったじゃないですか、うん、ここはまた別の議論になると思うんですけど、今回の緊急事態宣言についての橋本さんのご意見は。
まず指標に照らせばステージ4ステージ4段階だから緊急事態宣言も状況なんですね。それから指標に照らせば緊急事態宣言の状況、それから大阪府の専門家会議でももうこれは緊急事態宣言を要請すべきだっていうオープンな議論の中でそういうふうに決まったので、プロセスとしては問題ないと思うんですが、僕はここはちょっとね吉村さんとは意見が違うというか、まああえて言わさせてもらうと、この1年間これは吉村さんだけじゃなくて日本の政治行政何をやってたんだと。でずっとお願いお願いお願いばっかりで、本来やらなきゃいけないのは感染対策をもう確実に守らせる義務化をしてでもね確実に守らせるようなことを本当はこの半年かそれぐらいかけてやらなきゃいけなかったんですよ。というのはね、僕別の番組で朝の番組なんですけど歌舞伎界のね感染対策の特集っていうのがあったんですよ。市川右近さんがレポーター役だったんだけど、ものすごいもう神経を張り巡らせたね感染対策をやってるんですよ。で入場者数もものすごい制限をかけて、経営に影響があるような状況でも入場者数制限かけて感染対策をやって、今のところクラスターの発生の報告はないんですよ。でこういうとこまで全部止めなきゃいけないのと。ディズニーランドだってすっごいキャパシティコントロールといってその入場制限をやってる。でこれもともと新型コロナって感染はどうやって起こるのかというと、これ専門家会議がもうみんな言ってるところですけど飛沫感染なんでしょ。だからそこを防ぐっていうのは本来のあり方じゃないですか。でこれを本当は半年間ぐらい、もう昨年の夏ぐらいからずっとこれを徹底的にやってね、なんとかこの感染対策っていうものを徹底させて、それをやってるお店は営業させますよと、それができていないお店は営業閉めてくださいねっていうのが本来の筋なんじゃないでしょうかね。じゃないとこれ一斉にね何でもかんでも止めるってことになったら感染対策真面目にやるところもういなくなっちゃいますよ。だから僕は吉村さんの今の立場で、小池さんの立場もそうだけども、今のこの状況の中で一斉に社会経済活動を止めたい、もうみんな全部止めたいっていう気持ちはすごい分かります。だってもう本当に病床使用率が危ない状況だからね、もう医療が逼迫してる状況だから全部止めたいっていう気持ちは分かるんだけど、これは小池さんや吉村さんだけの責任じゃなくて日本の政治行政全体の問題なんだけど、結局何が足りなかったかといったら法律の根拠に基づいて国民にきちっと義務を課して感染対策っていうものをきちっとやってこなかったっていうところのツケが出てきてる、まあそういう政治の怠慢のツケが出てきてしまったなっていうことで残念ですね。
ってことは今の段階だとルールで飛沫感染を、まあ法律の条文でどう表現するのかあると思うんですけど、法律とか条例で飛沫感染はこういうふうにやるよっていうなんか物理的なというか医学的なルールをはっきり決めるべきだと。
例えばね、アルコールが入った時に酔っ払って大騒ぎしたって大きな声で喋って感染したっていうのはものすごいそういう事例が多くて、これが一番 9勝だとここを抑えなきゃいけないってことはもう昨年の時から言われてたわけですよ、うん、で何が言われたかというと、じゃあマスクつけてちゃんと会食、マスク会食をやりましょうと。でもこれを言った時にもうテレビのコメンテーターとかがバカにしてた人いっぱいいました、うん、こんなんで本当に飯食えんのかみたいなことを言ってた人もいる。まあ確かにね、マスク会食ってめんどくさいし本当に効果どうなんだっていうような疑問点があるかもわからないけど、でももし専門家が言うにはね、すごい効果もあるって言うんですよ、うん、な一斉にいっぺんやってみる、そういうプロセスも必要だったんじゃないですかね。であれば今これ義務がないんですよ、罰則もないわけですよ。これぐらいマスクをつけてちゃんと飯食えっていうようなところを罰則つけて徹底的に義務化するってことを昨年の時に一個その段階踏んでおいてもよかったんじゃないですか。
今からコロナ対策特区みたいに作っちゃダメなんですか。
だからそれが今ほらさっき の吉田さんが言ったようにトロッコ問題だけど、はい、今もう感染が急拡大してるから、うん、今もうそれ間に合わないんですよね。だからこれは本当は昨年の時にそういうことをやっておくべきだったと思いますよ。
でもその先まだ続くかもしれないですよね、コロナ禍は。
そうだから今回はその一斉に止めるにしても、もう一度立ち返って飛沫感染が問題なんだったらこれを徹底的に止めるようなある意味義務、国民の自由を制限してでも飛沫感染を防ぐような義務をね、国民やそれからお店の方に課す、こういう仕組みをやっぱり作るべきです。でもこれを言うとね、国民の自由をこんな制限するのは良くないっていうのはまた批判が出るから政治家が及び腰になっちゃうんですよね。
大阪府の正式に緊急事態宣言を要請というズームをお送りいたしました。
でも及び腰になっても言うこと言わないと政治じゃないんじゃないですかこれ、うんね、
いやその通り。
今回のゲストは広島カープを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月21日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送アナウンサーの吉田尚紀です。
日本放送の増山さやかです。
ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で、毎週水曜日は私吉田尚紀と増山アナウンサー、そして今日はですね、日本放送関西支社にいらっしゃいます元大阪市長の橋本徹さんと3人でお送りしております。
よろしくお願いいたしま す。さあいよいよ生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。辛坊さんが太平洋の横断から、ね、日本放送に帰ってくるその日まで毎日日本放送から持たされました衛星電話に電話をしちゃおうという企画です。つながればね、ぜひ橋本さんとたっぷりお話をしていただきたいので今からダイヤルします、
はい、スタッフが今受話器上げてます、
はい、ちょっと時間かかりますのでね、橋本さんお待ちになってくださいね。
はい、
現在は福島県いわき市沖東の海上900キロ付近で、おとといから高気圧に覆われて安定した晴れのお天気の中、引き続き緩やかな追い風に乗って順調に進んでいるということですね。昨日のこの時間からだいたい180キロ東へ進んだということですから、
だいたい東京から静岡間が180キロぐらいなんで、1日でそれぐらいまでは進むんですね、よっと
ねえ。でもさて昨日ね、
今かけている
実は電話を3回電話して、はい、ちょっとまともにつながらなかったので4回目にして成功したっていう感じだったので
、
Oh no
って、すみません、増山さん、自動音声の方と会話してるみたいになっちゃいましたけど、さすがにこの男性の方もちょっともうズームのレギュラーみたいになってきましたよね。
そうなんですよ、いい声してるし、
そう、毎日つながんないと必ず出てきちゃうという。
そうなんですよね。
ちなみに昨日僕はリスナーとして聞いてたんですけど、なんかつながんなかったけども辛坊さんに、聞いてもらうことはできてたんですよね。
そうなんです、3回目にこちらの声だけは辛坊さんに伝わってたんですけど、向こうの声聞こえないっていう、
そんなこともあるんです
か。あったんですよ。
もしもし、
つながった、
橋本さんお願いします。
辛坊さん、橋本徹です。
ご苦労様です、ありがとうございます。お世話になります。大阪からですか。
大阪からです。
そうですか。
辛坊さん、ね、もう、うん、
ん
いや、もう気持ちいい感じですか。
東経151度、北緯36度、だからちょうどね、福島の、いわきから東に700キロ、800キロぐらいですかね。
楽しんでますか、辛坊さん。
いや、苦しんでます。本当に。 笑い事じゃないよ本当に。
そんなに大変なんですか？
毎日命がけ、もう毎日命がけ、うん、今日もね朝から何やってたかっていうとね、ビルジって言って船底に水が溜まるのよ。ほっとくと沈んじゃうんで、それをポンプで汲み出す作業をずっとやってたんですが、このビルジの発生の原因が分かんないんだよね。だからね、うっかりしてるとね沈んじゃうかもね。
いやいやいやいやいや、そんな軽く言わないでくださいよ。いやいやいや、志保さん、これせっかく電話つながったんで、普通に会話しててもダメなんで、なんかちょっとトラブル起こしてくださいよ、海に落ちるとか。
やかましいわ。本当に心配だからね、前だからね、だけどね、これ現場できてるのが奇跡に近いからね、日本の近海で2回嵐に巻き込まれて、この日本の近海で2回嵐に巻き込まれた時は本当死ぬかと思ったの。
なんかあれでしょ、なんか十何メートルの波だったっていうことで、ちょっとネットニュースなんかで見ましたけど、
十何メートルはいいんだけどね、やっぱり、ね、風がね、秒速30メーター超えてくるとね、完全台風だからね、それが2晩連続だから、狙いやしねえやかな。
辛坊さん、辛坊さん、ちょっとね、こっちに、鍋谷さんもいるんで、天気予報 の, アプリでちょっと調べたら、ちょっとあれですよ、低気圧がなんか辛坊さんの方にこう寄ってきそうなんで、ちょっと注意してくださいよ。
いいよそんなこと言って言わなくて。なんとなくなんかいい話ないの、いい話ほら。
いい話。
辛坊さんそれ一人で。
子供が生まれるとかほら。
誰の子供？
橋本さんに。
え？
橋本さんに新たな
お子さん。子供が。
誕生
が生まれるとかほらないのなんか。
いやいや、辛坊さんね、いつもほらラジオでも何でもすぐ女の人の話するじゃないですか、お姉ちゃんの話とか。これどうしてんですか、はいはい、太平洋の上でそのお姉ちゃんとか喋れないのに。
何ごめん聞こえなかった。
いや
お姉ちゃんだから完全に聞こえないのよ。
ああ、
いやお姉ちゃんといつも喋らないとダメな辛坊さんがどうやって太平洋で乗り切ってるのかなと思って。
あのね僕はとにかくね、なんつったってここに来てね、この船の名前が神様の名前でしょ。やっぱりね、ありがたいと、この船でなければ死んでるねっていうことがもう3回ぐらいありましたよ。
でも本当にあれですか、
この船すごいの。
もう充実した時間、まあ大変なこともいっぱいありますけども、やっぱり太平洋出て自分の時間を持ったっていうのはもう満足なんですか、それは。
だからね、やっぱりね、宇宙の原理みたいな感じの日々ね。だから、そういう話じゃなくてさ、人類はどうして出てきたのかとかさ、そんなことを日々考えるよね、ここ。冗談じゃなくて。
いや、まだこれからね、はい、ね、先長いですし、いっぱい考えられますよ。
はい、そうなんです。
多分ね、辛坊さん戻ってきたらね、宗教法人立ち上げますね、はい、絶対教祖になりますよ、ね、
あら聞こえなくなっちゃったかな。辛坊さん大丈夫ですか。一応辛坊さんに聞こえてると思って気象連絡恒例のしておきますね。
あれ切れちゃった、
切れちゃったかな、
切れちゃった、
大丈夫かな。実はその、ね、橋本さんおっしゃってましたが、低気圧南下してくるため朝から雨になりそうなんですよね明日。でこのままうまく進むと、なんとか低気圧の中心から、東に入って、でこうギリギリ荒れ模様は免れそうなんですけれども、今の場所にあんまりトロトロとどまってると、その低気圧の西側に入っちゃうっていう感じになるので、気をつけていただきたいと思います。
だけど太平洋に出てるって本当すごい、すごいというか想像もできないし自分ではできないしね。だって今海の上でポツンと一人だけなわけでしょ。
そうそう、
周り何にもなくて、考えただけでゾッとするけどすごいな。まあでもやっぱりその空間というか、今言ってたけど人類のことを考えたりとか地球のことを考えたりとか、やっぱそうなるんでしょうね、太平洋の上に出ると ね。
さあ明日もこの生存確認テレフォン5時の辛坊です、お送りいたします。
ズームそこまで言うか、今日はスペシャルコメンテーター元大阪市長の橋本徹さんとお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
でこの時間は現在さまざまなニュース番組ワイドショーなどでコメンテーターとしてご活躍されている橋本徹さんに、ズバリコメンテーターっているのって聞きたいと思います。
吉田さんはっきりいらないっていうふうに言ってよ。
ニュースはいるんですよ。 それは事実ですし、ね、今も中野区のそうなんだ、こうコロナのシステムダウンしてるんだみたいなのとか重要だし、でそしてそれを用意する方々がいるのも絶対必要じゃないですか。それに対していろんな、まあ、僕この4月からニュース番組に参加した新参者なんで、コメント求められた時に、いや思うことはあるけど何にも考えなしにそれを言うことにどんな意味があるんだろうってものすごく疑問なんです。で橋本さんはもう法律家として実績があって、なおかつあのこう行政の長まで勤められて、はい、実務者でいらっしゃったわけじゃないですか。その後のお仕事として今コメンテーターを選んでらっしゃるってことは何らかの理由があるんじゃないかと思うんですけど。
いやこれはもう仕事の依頼があるからというところですけどね。あの通常の法律事務所の経営もやってますし、あの喋る方の講演会もやってる中で、あのもう一つこういうメディアで、まあ、ラジオとかテレビに呼ばれた場合には、まあ、それはありがたく、それ依頼を受けてるというところなんですけど、まあ、コメンテーターの役割としてね、今吉田さん言われるように、まあ、特にテレビなんかだとニュースを流しました。で視聴者の皆さんも、まあ、そこに単純粋な感想を持つわけですよね。でその感想、自分の感想と、まあ、いわゆるその一般的な、だからここは難しいんですけど、テレビのコメンテーターが世間一般を代表してるわけじゃないんですけども、まあ、他人の人、まあ、特にそういう、まあ、テレビなんかで呼ばれてるような、まあ、いわゆる著名な人の意見が正しいってわけじゃないけど、その人がどう感じてるんだろうってことを自分の感想と照らし合わせるっていう、そういうところをあの番組は狙ってるところは一つあると思うんですよね。であと僕はだからその感想というよりも自分の経験をもとにその解説をするっていう役割なのかなというふうに思ってるんですけど、ニュースを事実だけ伝えるだけでも吉田さん十分っていう感じですかね。例えばさっきのじゃあ、あのコロナの話で僕はもう延々10分近く喋ってたけど、あんないらないっていう感じですかね。
逆にですね、橋本さんがこうあのこれそれこそご著書の中で言ってるのは、あのこうよくよく考えることが大切ですねとか、そういうこう毒にも薬にもならないコメントはしないようにしてるっていうふうにおっしゃってて、で先ほどのコロナの話もあのすごくはっきりした主張があったと思うんです。あの具体的にこうすればいい、基準をはっきりさせよう、そしていつまでにこうやろうっていうふうにしようみたいな具体で、いやそれは言えるよっていうことが言えたと思うんですよ。よくよく考えた方がいいですよねって返して、いやよくよく考える必要はないっていう議論は起きないじゃないですか、うん、だからその議論が起きる具体的なことを言うんだったら、もしかしたら自分のこう考えも深まっていくから、コメンテーターの方にも意味はあるのかな、つまりはいいコメンテーターと悪いコメンテーターがいるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど。
いや僕だからあの、まあ、自分がいいコメンテーターというふうに言うつもりはないんですけども、まあ、僕もね最初はねテレビのコメンテーターってあの意味のあることだけを言わない、まあ、意味のあることを言わないと役割果たさないと思ってたんですけども最初は、
はい、
でもやっぱりその感想を言う役割も必要なのかなっていうのは今感じてるところなんですよ。だからそれは感想を言う役割の人たちはさっきも言ったように視聴者がいろいろ感想を抱くので、視聴者自身がその自分の感想と照らし合わせる、やっぱこの役割もね一つ必要なのかなと思ったんですが、一番ダメなのはその感想を言う役割じゃなくて、まあ、いわゆる専門家という称する人たちね、まあ、僕も多分そういう、まあ、弁護士だし法律家だから、まあ、いわゆる専門家でもあるし、まあ、ジャーナリストとか学者とかいわゆる識者という人たちがこれは難しい問題ですねとか、うん、みんなで議論しなきゃいけませんねとか、あの反対意見もこれもあの踏まえなきゃいけませんねと、こういうコメントはもういらないですよね。
いらないと思います。
それはいらない、そういうのは。だからその感想を言う人たちはそれでいいと思うんだけど、そうじゃない意見を言わなきゃいけない人たちが、そう毒にも薬もないような、毒にも薬にもならないような意見を言うのはいらないと思う。で僕は心がけてるのは、あの文句ばかりを絶対言わないと、必ずどうしたらいいのかっていうことを必ず解決策を提言する。でその解決策を提言しようと思うと理想論ばっかりじゃいかないんですよね、
うん、
だから本当は理想論はこうなんだけども現実を踏まえたらやっぱこうしなきゃいけないよね、反対意見はこう出るけれどもこうしなきゃいけないよねっていう、その解決策をとにかく言おうと。でしかもそれがちょっとでも政治が良くなるように、 政治がちょっとでもこう考えてもらって、その解決策に近づくようにというところは心がけてますけどもね。
今日あのツイートで陣吉達さんという方が、畜生おじさん橋本さん嫌いなのに土星論で正しいことをズバズバと見直しちゃうじゃないかっていう風な方がいたんですよ。
あ、
でこれ見てて僕議論をするってさっきからずっとおっしゃってるじゃないですか。議論の意味って自分の意見が変わんないと議論する意味ないと思うんですよね、うん、初めから議論変えないためにあの自分の感想と同じようなことを言ってくれるコメンテーターのことをお気に入りって言ってるのが一番無駄なんじゃないかなっていう風に思いました。
深いですねそれは、はい、だからそういう意味で僕もあの普通の人が感じるだけじゃないやっぱり考えてもらうようなその解決策っていうものを言うように心がけてます。文句ばっかり文句言うのは簡単なんですよコメンテーターが、うん、もうあらこうだと政治の文句言うのは簡単なんだけどやっぱり そうじゃない考えてもらうためのもっと言えば政治家に考えてもらうための解決策を言おうと心がけてます。
でそれでちゃんと意見を変える人がちゃんとした政治家なんだと思います。
今回のゲストは広島カープを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
火曜夜10時。
いやアイオブザタイガーサバイバーですけど、
はい、
奮い立ちますねやっぱり気持ちがね
これを記者会見の前に聞いていらっしゃったんですか
でこれを聞いても朝日新聞毎日新聞読売新聞産経新聞日経新聞も当たり散らしまくってたんでね
四方八方にもまんべんなく
でもこれね本当ね吉村さん今大変だけどもね、うん、あのいろんな批判を受けるのはもう政治家だからしょうがないんだけど、でも本当に日々毎日もう本当メニュー下にクマ作って毎日やってるから、うんはいはい、なんとかこの曲で頑張って奮い立って大阪をなんとか立ち直らせてもらいたいですね。
そんな思いを込めたね選曲でした、はい、さあでは日本放送明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、今週は特別企画浩司専門家会議。明日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。さらに千葉県の熊谷俊人知事も登場します、うん、でこの午後3時半からのズームそこまで言うか、明日は飯田浩司アナウンサー登場です。ゲストは国際政治学者の三浦瑠麗さんです。
飯田君は一日中濃いですねこれね。
濃いですね、
はい、三浦瑠麗さんね、はい、さっき言ってたあの百田のおっさんと僕が揉めた原因が三浦瑠麗さんですから、はい、まだもらい事故なんですよ僕は。
そうなんですか、うん、
あの三浦瑠麗さんの友達が僕とか田原総一郎さん津田なんとかさん、これ共通してるのは気持ち悪い男だって百田のおっさんが言ったんで、で僕が反撃したわけなんですよ、
そういうのとは全く違う、平和な番組ミューコミ VR が毎週日曜日の、夜中の11時半から私吉でやらせていただいてます。よろしくお願いします、
はい、そしてお聞きの日本放送この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター、東京ドームから巨人対阪神戦をお送りします。さあ実況席の山田徹アナウンサーとつながっています。
山田さん、
はいはい、よろしくお願いいたします。
阪神すごい調子いいですね、
そうなんです、昨日コテンパンに巨人打ち負かされましたんでね、今日はどうだろうかという解説を河合正広さんとお届けしてまいりますが、今日もですね今世間を騒がせております総額550万円相当のクイズトリプルチャンス第1問の出題は5時40分過ぎ、現金1万5000円とスーツお仕立て券をセットでプレゼントでございます。河合さん、
はい、
昨日コテンパンにやられた巨人、
はい、
今日オーダー変えてまいりましたね。
あ、そうですね、もう先発ピッチャーが青柳ということでね、
はい、
左バッターをもうずらりと並べましたね。
そうなんですよね、はいはい、これが原采配でありまして、果たしてどうなるか、今日も5時45分のプレーボールという一戦です、
はい、あ、河合さん、金曜日のあなたとハッピーでもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
そうですね、はいはい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今日は本当に橋本さん、いろいろと忖度ないってこういう感じですねっていうのをすごく体感させていただきましたが、こちら晴れ時々心心平さんという方のツイートで、受けた喧嘩は買う橋本さん、辛坊さんとは喧嘩したことってなかったんですかっていう質問
がありますよ。読売テレビの番組で、
あら、
事件を犯した、ごめんなさい、被害者の実名を出すかどうかっていうところで、僕は被害者の方は被害者の意思に従うべきじゃないかっていう僕は持論なんですけど、辛坊さんはやっぱりジャーナリストの立場で全部公表すべきだっていうことで大激論やりました。
でもあくまでそれはこう人格攻撃じゃなくて、
あ、そうそうそう、
議題があっての話っていうことですよね。
でもね、本当今日ねラジオを本当に体験させてもらいましたこれがねラジオなんですよ。本当松山さんね、吉田さんね、進行ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本当に辛坊さんの進行むちゃくちゃだから
辛坊さんがいる時でもなくてもぜひまたお越しいただきたいと思います。ということで橋本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。